ただいまコリントの信徒への手紙1、10章の23節から29節をご一緒にお聞きしました。23節をもう一度読みします。すべてのことが許されている。しかしすべてのことが益になるわけではない。すべてのことが許されている。しかしすべてのことが私たちを作り上げるわけではない。偶像に備えられた肉を食べることは許されるのかという質問がコリント教会からパウロのもとへと届けられて、この手紙の8章からずっとこの問題が取り扱われてきました。そしていよいよ、この10章の23節になりまして、結論が語られています。でこの23節の鍵括弧のところですが、すべてのことが許されている、すべてのことが許されているというのがパウロが伝えている結論です。でこの言葉には鍵括弧がつけられていまして、誰が言い始めたかは分かりませんけれども、コリント教会の中で、みんながよく言い合っていたフレーズだったというふうに考えられています。で6章の21節にも同じ言葉が出てきていまして、このどちらの場合もコリント教会の人たちは何でも許されてるんだというふうに語りながら、不道徳な生活とか、高慢な生活っていうものを、それでいいではないかという意味で、そういう開き直るような思いでこの言葉を使っていたわけですが、それをパウロが取り上げて、あなたたちはそういうふうに言っているけれども、これは全く違う新しい意味でその通りなんだというふうに語るところです。でパウロがここで、すべてのことが許されているというふうに言う、その意味はどういうものでしょうか。でコリント教会はどういうふうに生きることを示されているんでしょうか。そして、私たちにとってすべてのことが許されているというのはどういう意味でしょうか。でまずコリント教会の人たちのことを、見てみますと、今までにも何度も聞いてきましたように、コリントの町には至るところに異教の神殿がありまして、そこで供え物がなされる、そういう礼拝が行われていたわけですね。そしてキリスト者の立場から言うと、それは偶像であって、そういう偶像に供えられた肉が、その後に、供え物とされた後に市場に出されて売られるっていう、そういう状況が起こっていたと。でそれを食べることはキリスト者にとって許されることなのかというのが、コリント教会の人たちにとって非常に大きな問題だったわけです。で旗から見たら、その肉を食べることがどうかっていう問いかけは、どちらでもいいと思えるようなことでもあるかもしれないんですけれども、コリント教会の人たちはそこに信仰の問題を見たわけですよね。そして信仰者として誠実に生きるためには、この肉を食べる食べない、偶像に備えられた肉を、その後市場に出されているものを食べていいかどうかっていうのを非常に悩んで、パウロにこう指示を求めた、で質問をしたというわけでした。そういう小さなことであんまり悩まなくてもいいんじゃないかというふうに言うこともできますけれども、同時にここに、誠実に信仰者として生きようとする、そういう教会の姿を、教えられるというか、そういう教会の姿を見せられているというふうにも思います。でそういうコリント教会にパウロが、すべてのことが許されているという結論を書き送ったというのが今日の箇所です。でそれならキリスト者は、何をしてもいいのかということが問題にはなります。でコリント教会の一部の人たちが、すべてのことが許されているというふうに、言い合って、何でも許されてるんだからというふうに、芳醇な生活へと走ってしまったようなことが起こるということも考えられます。でそれに対してはもちろん私たちも何をしてもいいというわけではないというふうに、知っています。パウロもこの23節の鍵括弧の後に、しかしすべてのことが益になるわけではない、 しかしすべてのことが私たちを作り上げるわけではないというふうに教えてくれています。でこのすべてのことが許されている、どんな生活も許されたんだというふうに聖書から聞くときに、それがどうしてそういうことが言えるのか、なぜこれが成り立つのかって考えたときに、この許された生活の背後には十字架のイエス様がおられるということを改めて思い起こすことになるわけです。すべてのことが許されている、まさにその通りです。それはキリストの十字架によってすべての罪が許されているからです。どんな罪も十字架によって贖われないことはない、これが私たちが聞いた、また教会が受け継いでいる信仰です。その御業を根拠としてすべてのことが許されている、キリスト者に与えられている自由な生活、その根拠はキリストの十字架にあります。そして私たちは本当に自由に生きていくということを許されている、そういう自由なものです。キリストがすべてを許してくださったゆえに、本当に大きな犠牲を払ってくださったのだから、罪許されたのだから自由なんだと、そしてすべてが許されているんだという、そういう福音を聞いています。でそうだとすると、私たちはこの十字架のイエス様のお姿を見上げながら自由な生活を歩んでいくということになるのだろうと思います。そしてイエス様のお心にかなう生き方をする、許されたものとしての責任を与えられた生き方をするというふうに考えますと、そういう生活が何でも気ままに生きるものではないということもまた納得できます。私たちはイエス・キリストという救い主を主と仰ぐ中で、この慈しみ深いお方のもとで本当に自由に生きるしもべとして、あることを許されています。よく信頼する人を裏切ることができない、信頼してくれている人がいるんで裏切ることができないというふうに思って、行動を思いとどまったりすることがありますけれども、そうした人間の信頼よりはるかに大きな恵みを私たちは与えられていて、すべての罪を許すのだから生きていってよいというふうに語りかけられています。そしてこのお方を悲しませることなく生きる、責任を伴う自由というのが与えられています。でこの23節の後半のところには、すべてのことが私たちを作り上げるわけではないという言葉もあります。でこの作り上げるっていうのは建てるっていう言葉であるので、ここには教会を建てるっていう意味があるんだというふうに多くの人が考えてきました。でパウロはここで、すべてが許されているのはキリストの十字架のゆえであり、キリスト者はそのキリストの体に属するものなのだから、当然キリストの体を建てる、教会を作り上げることに向かうべきだということを伝えようとしています。教会を抜きに信仰生活はないからです。自由に生きることを許された、そういうキリスト者の信仰生活っていうのはまさに教会生活だということが、ここには言われています。でさてその23節のこのすべてのことが許されているという結論の具体的な説明として、25節に市場の話というのが出てきます。市場の話といいますか、市場で売られているものをどうするかということですが、市場で売っているものは良心の問題としていちいち詮索せず何でも食べなさいというふうにあります。で市場で売られているものというのは当然その偶像に捧げられた供え物、昔はそうだったものが市場で売られている場合に詮索することなく、普通の食料品として買って食べてよいという指示です。で2000年近く前の、コリントの町の様子というか、そこで暮らす人たちの生活といったものを、その買い物の様子というふうなものをここから、思い浮かべることができます。 パウロがこの食事とか買い物といった小さな日常生活の行動においてもキリスト者の生活というのがなされるべきだと考えていたこと、一人一人の生活のすべてがキリスト者の生活となるように願っていたこともわかります。で、私たちの日常生活の本当に小さな一場面においてもキリスト者として生きるということが大切なことなんだというふうにも思います。で、そしてそのキリスト者の自由な生活の根拠として26節には詩篇の言葉が挙げられています。地とそこに満ちているものは主のものだからです。で、これは詩篇の24編の言葉ですが、詩篇の24編を少しお読みします。で、旧約聖書の855ページです。詩篇の24編の1節と2節をお読みします。詩篇の24編の1節2節、ダビデの詩賛歌。地とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものは主のもの。主は大海の上に地のもといを置き、潮の流れの上に世界を築かれた。で、ここには地とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものは主のもの、神様のものだという言葉が書かれています。そしてパウロはこの詩篇を引用して、だからこそ全ては主のものであるからこそ地にあるものは何に利用されようとも主のものだから、たとえ肉が以前偶像への供え物とされていたとしても、今市場で売られているとき、それ主のものなのであって、キリスト者はそれを買って食べて自由に食べていい、すべては主のものなのだからという根拠を、まあ、ここで挙げています。で、この地とそこに満ちているものは主のものという言葉は天地創造の神様への信仰を表している、そういう言葉です。すべてを神様がお作りになられたからこそ、地とそこに満ちるもの、天地万物は一切が主のものだというわけです。そしてそれを信じる者は本当に感謝の思いを与えられます。すべてが神様によって作られた、そこに私も存在を許されているというふうに聞いて感謝が生まれます。けれどもこの信仰は、この詩篇の24編に記されているような信仰、またパウロがコリントの信徒への手紙1で引用している、ここで引用しているこのすべては神様のものだと、神様にすべてを作られたという信仰は、誰にでも与えられているものではないということもまた確かです。神様が世界を作ったということを信じていない人は本当にたくさんいます。すべてを神様から受けていると信じるからこそ感謝してまた祈って生活しますけれども、その信仰は当たり前のものではありません。偶然できた世界の中を、たまたま生きているだけなんだというふうに考えている人がたくさんいます。自分自身も、神様に目を留めていただいている存在だと、神様の愛の中に自分を見出すということがなければ決して神様への感謝は生まれません。また罪あるものを許してそのためにご自分の命を捧げてくださった方がいると知らなければ、自分の罪を気づいてもそれを忘れたふりをしてあやふやにするとか、あるいは人の言葉に頼ってそれが解決したと思い込むような、そういうことになっていってしまいます。自分自身が神様に捕らえられて罪許されたと知った人は、この世界が神様のご計画の中にあって、神様こそがすべての主人であられて、世界とそこに満ちているものはすべて神様のものだという信仰をいただくことになります。そしてキリスト者がイエス・キリストの十字架と復活の恵みを知らされて、 救われた者として自由に生きる生活をするということは、この世界が神様が作ってくださった本当に良い世界であるというふうに証しをすることにもなります。さまざまな問題に囲まれている世界の中で、こうした信仰をいただいて生きるキリスト者がいることで、神様の救いの御業、創造の御業を伝えることになっていきます。で、世界の中に、また社会の中に生きるキリスト者の具体的な例として、コリント教会の人たちが、キリスト者ではない人に食事に招待されるという場面が27節に出てきます。あなた方が信仰を持っていない人から招待され、それに応じる場合、自分の前に出されるものは良心の問題としていちいち詮索せず何でも食べなさい。キリスト者ではない誰かの家に招かれる場合というのが語られる時点で、コリントのキリスト者たちが、最初の教会のキリスト者たちが、他の宗教を信じる人や、キリスト者でない人たちとの交わりを拒否しないで生きていたということが、最初の教会の時代からそうであったということを教えられています。で、さらに食事に招待されて出される食べ物の中に、偶像に備えた肉、そしてその後で売られて食卓に並べられたものがあったとしても、何でも食べなさいと命じられています。自分の良心によってそれを吟味して、これは食べるべきではないんじゃないかなというふうに思う必要はなくて、出されたものは何でも自由に食べてよいということです。キリストに救われてもたらされた自由というのは広く大きなものですから、それが神様を汚すことでないなら、神様から与えられたものとして受け止めることができるなら、自由に食べるということを許されています。もちろん注意深く過ごすということは大事なことですけれども、それにしても全ては神様に作られた良いものなんだという信仰が土台にあります。で、ところがもう一つ別のケースのことが28節では問題として取り上げられています。しかし、もし誰かがあなた方に、これは偶像に備えられた肉ですと言うなら、その人のため、また両親のために食べてはいけません。で、食卓に着いたときに、これは偶像に備えられた肉ですよというふうに、この食卓に着いたキリスト者に伝えてくる人っていうのは、一体どういう人なんだろうかというふうに思います。で、たまたま着いた食卓で、その肉が偶像に備えられた過去を持つということが明らかになったということもあるかもしれません。で、その場合に誰かがそのことを問題だと考えて、おそらくキリスト者なんですけども、そのキリスト者がそのことを問題だというふうに思って、これは偶像への供え物だったんですよというふうに心配して伝えてくる、あるいは困って伝えてくるという場合が考えられます。で、そしてその場合、少なくともこれを語った人は食べちゃいけないんじゃないかという思いを持っているっていうことだろうと思います。で、また、そうではなくて、全く逆に、この肉は供え物となった尊い肉なんですよと、そして神殿に備えられた、偶像の異教の神殿に備えられた、肉です、ご利益のある肉ですよというニュアンスで、こちらがキリスト者であることを知らないような感じで、この言葉を伝えてくる、そして良い肉として進めてくるという場合があるかもしれません。で、こうした場合も、先ほどの場合も、このこれは偶像に備えられた肉ですというふうに言った人の良心のために、その人のことを考えて食べてはいけないんだというふうに、パウロは言うわけです。で、先ほどは何でも自由に食べなさいというふうに言っていたわけですけれども、ここではその人のために食べてはいけないんだと。で、自分が食べるってことは本当に自由で構わないというふうに言ったんですけれども、ここでは その人をつまずかせないために食べてはならない。迷っている人をつまずかせないために食べてはいけない。また異教の教えを信じる人を諭すためにも食べてはいけない。自由な人はその自由を他の人のために捨てることができるというふうにも言えます。イエス・キリストが全能の父なる神様の一人子であられるのに、すべてを捨てて、しもべの姿をとって、私たち人間のためにすべてを捨てて愛をお示しくださったように、キリスト者も他の人のためには自分の自由を捨てるようにというふうにパウロは進めています。すべてのことは許されている。それはすべてを作られた神様がおられるからだという本当に大きな壮大な話の中で、しかし一言誰かがこれは偶像に備えられた肉ですというふうに言ったのなら、それを迷いなく食べることをやめるという、細やかな配慮をパウロは教えています。大きな自由を与えられているのと同時に、他の人をつまずかせないための配慮に生きるようにと進めているところです。で、終わりに24節をお読みします。誰でも自分の利益ではなく他人の利益を追い求めなさい。罪ある私たちは自分中心の生き方を志して、他人の利益を探し求めるということが本来はできないものです。けれどもイエス・キリストによって許されて、その体に属するものとされて、キリストと共に生きるということを通して、他の人の利益を求めて生きるものへと変えられています。一年の終わりの日を迎えています。新しい年もまたイエス・キリストと共に全てが許されているという、本当に自由なものとされている、その約束を受け、また他者のために配慮を持って生きるものとされるように、聖霊の導きを祈り求めたいと願います。お祈りしましょう。主イエス・キリストの父なる御神様、2017年の本当に最後の日を日曜日、主日として過ごすことを許されまして感謝申し上げます。 CS の礼拝、また裁判礼拝を終えて、この夕べには御礼拝を捧げし、神様を賛美してこの年を終える幸いに預からせていただき感謝申し上げます。またパウロがコリント教会の人たちを本当に愛し、また配慮を持って語りかけた言葉を神様の言葉として聞くことを許されて感謝いたします。私たちに全てのことが許されている、その根拠としてキリストの十字架があります。私たちをの罪をあがなってくださり、本当に自由なものとしてくださって心より感謝申し上げます。また他の人の利益のために多配慮して生きるように歩みを示してくださって感謝いたします。私たちは本当に弱さを抱えていますけれども、なお御言葉を通して励まし支えてくださって、他者と共に生きることができるように導いてください。教会に連なるお一人お一人をあなたの御手のうちに置いてくださり、新しい年もまた礼拝から礼拝へと歩んでいくことができますように顧みてください。また困難な生活を送っておられるお一人お一人、悩みの中にある方たち、それぞれを神様が御手のうちに置いてくださり、御言葉を通して慰めてくださいますようお願いいたします。新しい年にも神様を礼拝して歩む幸いな群れとさせていただけますようにお願いいたします。感謝して主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。